東京フレンズのシネマなレンズ、メグです。
葉山健です。この番組ではアラサー男女が一本の新作映画を親友同士のおしゃべりを通じて深掘りしていきます。今回取り上げる映画はパーフェクトデイズ。名作パリ・テキサスのビム・ベンダース監督が日本の渋谷や押上の街を舞台に撮った新作です。こちらの映画なんですが、ストーリーは渋谷区の公共トイレの清掃員をしている60代くらいの平山さんっていう男性の日常を追っていく映画です。役所広司さんがカンヌ国際映画祭で最優秀男優賞を受賞したことでも話題となった作品です。この映画パーフェクトデイズに登場する印象的なワンシーンを取り上げて語るシリーズ、令和の東京物語パーフェクトデイズ聖地巡礼。今回取り上げるシーンは、主人公の平山さんが休みの日になると行く古本屋地球堂、浅草の伝法院通りにある昔からある有名な古本屋さんらしいんですが、この地球堂のシーンについて話したいと思います、でね、本当に100円の本をね、いつも買っていくんだけど、平山さんが読んでる本とか買っていく本っていうのが物語にまた意味を与えていて、まずね、パトリシア・ハイスミスの11の物語っていうのは、訪ねてきたメイコちゃんが読むじゃん。
うん。
で、この中の、スッポンっていう短編の主人公ビクター少年にめっちゃニコちゃんが共感していて、このスッポンっていう話がどういう話かっていうと、高圧的な母親が出てくるんだよね。
まさにですね。
まさにだね。母親に対して、怒りを溜め込んでいるんだよね、ビクター少年が。で、ある日、ビクターが大切にしていたスッポンね、亀のスッポンを、お母さんがね、あっさり茹でて殺してしまうんだよね。で、これをきっかけに、ちょっと暴力的な話なんですが、ビクター少年はお母さんをね、刺し殺してしまうっていう話なんですね。で、ニコちゃんがさ、お母さんが迎えに来て、来た時さ、私ビクターみたいになっちゃうよって言うじゃん。
可愛いよね、でもあれね。怖いよね。怖いけど、可愛いよね。
平山さんもね、本当にそんなことにはならないだろうと分かっているところがあるから、まあ、みたいな、なだめるみたいな。
ダメだぞってね、言うんだよね。
で、これ、さりげない描写で、ニコちゃんがどういう状況だったかというのと、どういう過程かっていうのをね、示唆しているっていうね。で、次に、平山さんがね、毎晩寝る前に読んでるのが、アメリカのウィリアム・フォークナーっていう作家の野生の種路っていう小説で、これもすごく平山さんっていうキャラクターとか映画の構造を理解するのに役に立つ。このね、野生の種路っていう小説は、野生の種路とオールドマンっていう二つの全然関係ない物語が交互に進んでいくっていう、村上春樹がよくやるやつだよね。海辺のカフカとかで、
そうだね。
野生の種路っていうのは医師が主人公でさ、だから中産階級の男で、女性と恋に落ちて、人妻ですね、人妻と恋に落ちて、不倫、妊娠、堕胎っていう、二人がね、幸せになろうとしているのに、どんどん転落していく、悲劇的な結末を迎えるっていう話で、最後はこの主人公はね、不倫相手の堕胎手術に失敗して、亡くなってしまうわけよ、不倫相手が。で、殺人罪で服役することになるというお話ですね、悲劇的なお話ですね。
暗い。で、
それと、並行して語られるオールドマンっていうのが、これの本当に裏表みたいな話になってて、囚人が主人公なんですね。で、ミシシッピ川がね、大氾濫して洪水が起きるんだよね。で、この囚人がね、人命救助のためにね、駆り出されて、事実上釈放されるんだよね。で、その、海みたいになった町にボートで漕ぎ出して、で、なんやかんやあって、妊婦を救います。で、その妊婦さんの出産を助けて、で、みんな生還するっていうお話で、本当に裏表になってるでしょ。で、この二つの話っていうのは本当に場所も時間もずれてて、最後まで交わることはない。直接的には関わりのない話なんだけれども、確実にこの二つのお話合わせて一つの真実というか世界を描いてるっていう構成になっていて、
この映画みたいだね。
この映画ってまさにその平山さんが繋がっているようで繋がっていない世界だし、あとこの平山さんと世俗的な世界の対比っていうのがあったじゃん。たかしっていう、お金がないと恋もできないっていう、で、10のうちいくつって何でも数値化するようなキャラクターが出てきたり、その対比があったりとか、平山さんの妹は運転手付きのレクサスでやってきて、 お金持ちなんだなっていうのが伝わってくるとか、
うん、
まあそういうあの平山さんのね質素な生活、アナログな生活っていうものが資本主義とか競争社会に対するカウンターとして出てきたものなんだっていうのも感じられて、平山さんっていう人の生活から逆にその今の日本の競争社会とか資本主義の過熱した感じ、異常なまでに加速した感じっていうのが伝わってくるって映画になってたよね。
うん、
ここから先は映画後半の展開にも触れますので、映画をまだ見られてない方でネタバレしたくないよっていう方はご注意ください。で、あの僕のセオリーなんだけど、
どうぞ。
あ、そういうあの対比構造っていうのもあるけど、あの野生のシュロの没落していく医者の話ね、こっちは平山の過去の話で、うん、このオールドマン、うん、囚人が
最後
あの妊婦さんを助ける、うん、赤子を取り上げる、うん、出産を助けるっていう話は平山の今の生活なんじゃないかなって思うよね。
もうさ、監督と対談した方がいいよ、しんちゃん。
いやいやいや、
お待ちして
ます。気づかれてる方たくさんいると思うんだけど、あ、このね、医師っていうね、
うん、
そういう社会的ステータスになった男が幸せを追求していくのに転落していくと、最後は殺人罪に囚われて服役しているっていう、うん、一方オールドマンの方は主人公が囚人で、でもこの平山さんのトイレ掃除っていうのがなんか囚人のお勤めというか、なんか罪滅ぼしみたいなね、出家した僧侶みたいなさ、
うんうんうん、
この世の、あの自分の罪深い自分のね、やってきたことを清めるための出家みたいな、出家した僧侶みたいなね、その修行みたいな感じにも見えるし、
うんうん、
この映画の最初に流れるアニマルズの朝日の当たる家が囚人が自分の半生を懺悔する曲だったりとか、平山に囚人のイメージが重ねられてるんだよね。
うん、
でそんなオールドマンの主人公の囚人は洪水があって住民を助けるためになんか望んだことでもないのに結果的に駆り出され、うん、外的要因によって駆り出され、うん、結果的には妊婦さんの出産を助けるっていうね、なんかその平山が母親に怒りを感じてさ、殺しかねないよっていう状況だったわけじゃん、めいこちゃんが、
うん、
そのニコに救いを与えるっていう話でもあったからさ、
うん、お父さんとの関係が良くなかったっていう示唆もあったしね、うん、妹との ね、
うん、
だからきっとその関係性の中で似たようなことを彼自身ももしかしたら感じてたのかなとかさ、だからニコとの関わり方もああいうだったのかなとかね、いろいろ、
うん、この映画がさ、もともとさ、ファーストリテイリングのさ、柳井会長の息子が
ユニクロ帝国の息子がね
あのやりましょうっつってさ、
うん、
始まった企画じゃん。ビムベンダーズも知っててさ、映画作る過程でさ、ね、柳井浩二さんとお話しする機会もあっただろうしさ、あの、
うんうん、
柳井会長と話す機会もあったんだって、
うん、
なんでうちの息子のトイレの映画撮ってくれることになったんですかみたいな聞いたらしいんだよ、柳井会長。
なるほど、
そういう背景をさ、ビムベンダーズも知っててさ、
うん、
こういうなんか
さ、あえてね、
資産家の父親と確執がある息子の話をしてるっていうのがさ、また、うん、また味わい深いよね。本当に現実とフィクションが、
うん、
ドキュメンタリーとフィクションが錯綜するようなね、ビム・ベンダースっぽいなって思いました。
うん、だからあっという間に感じたのかもね、
うん、
2時間も
ね、本当にね、あのこの出てくる本とかね、音楽とか掘っていくと理解が深まって余白が埋まっていく映画でもあるので、そのあたりもぜひ注目していただきたい映画ですね、うん、ということで最後までお聞きいただきありがとうございました。
お相手はメグと
葉山健でした。